皆さんこんにちは。司法試験道場の吉野勲です。今日はですね、まあ、ベクサの方からですね、まあ、もともとあの司法試験道場というブランドでいくつか条文マーキング講義と出しているんですけれども、今年、まあ、あの、王道基礎講座というですね、名前の、いわゆる入門講座ですね、というものを、始めたいというふうに思っています。で、普段、あの、私説明会といってもですね、講座の説明ほとんどしないんですけれども、今日はさすがに、まあ、どんな講座なのかというところのお話をですね、いろいろと、していきたいと思っています。一応、レジュメの方に沿って、お話はしていきますが、まあ、多分順不同になりますので、適宜、あの、メモ等を取っていただければと思います。まずですね、自己紹介の方ですね、軽くさせていただきます。まあ私はですね、まあ司法試験に受かったのが2008年の9月に合格発表のところでまあ合格しました。で、それまではですね、まあもともとは、まあ、あの、大学卒業した直後はまあ銀行員やっておりまして、で、まあこれすぐ辞めちゃったんですけどね。で、すぐ辞めちゃいまして、その後、まあ司法試験受けようかなみたいなところで暗黒時代が続いてですね、で、まあ10年ほど続くんですけども、まあ慶応のローにですね、入ってから、まあ、とりあえず、試験受かって、まあ、講師やってという形で来ています。で、講師歴そのものは、まずその試験に受かる前に、レク東京リーガルマインドというところで、まあ、公民講座ですね、主にね、こちらの方を4年ほど、専任講師みたいな形で、やってきました。で、受かった後はですね、伊藤塾の方で6年3ヶ月、あの、司法試験の専任講師として、やってまいりました。で、2015年から、5年間ですかね、あの、資格スケアの方で、まあ、あの、いわゆるその入門講座、論文対策講座というものをずっとやってきています。で、今年2020年のところから、あの、自分でちょっと、また新しく入門系の講座を立ち上げようということで、今、この説明会に至るということになっています。で、まあ、もともと、こうなんで改めてこう新しく入門講座をやるのかという話なんですけれども、やはりここは僕は2015年前に、まあ、受験生の皆さんというか、司法試験挑戦したいなという方たち向けに約束したことがあるというのが自分の中にはあってですね、やはり、5年前に、辞めた直後にお話ししていた、その司法試験の参入障壁なくしたいというのと、あと、いい意味で、とりあえず、その挑戦してみる、勉強してみるという機会は、やっぱりなきゃいけないというのは、これはもう今でも全然考え方は変わっていないです。で、まあ、これはもう単純にお金の話になるんですけれども、まあ、予備試験とかね、その司法試験の受験生の数、まあ今年の司法試験の本試験の方の出願者数見てですね、もう大丈夫なのかなっていうね、もう5000人切っちゃってるんですよね。で、5000人切っちゃってて、で、そこで一応担当で調整はするはずなんですよね、何人かは。まあ大体3分の1切るんですよ。過去の、あの、感じで言うと、だいたい3分の1ぐらい、切るんですね。そうすると、4000、確かね、まあ、5000切った状況の中で、その3分の2っていう時に、じゃあ、論文の、ね、その点数、点数のね、その、検討対象になるのは何人なんですかって、そこから合格者何人出るんですかって考えると、まあ、受験生側からすると非常に受かりやすい、もう史上最大に受かりやすい状況にはなっていますけど、まあ、一方でそれだけ人気がないっちゃ人気がないわけですよね。やはりこれは、一応、司法権ですからね、3権の1億になっているものなので、まあ、ここが弱体化するっていうのは、いいことは絶対ないので、やはり、多くの人に受験していただきたいし、まあ、合格していただきたい。あと、まあ、ただ単に多くだけじゃなくて、いろんな属性の人ですね、の方に受かっていただきたい。で、2015年から始めた入門講座のところでは、一つ、自分なりに誇れるものはですね、社会人受験生の数が非常に増えたかなという印象は持っています。やっぱり、ね、社会人の方の、その、受験意欲というのがかなり低くなっちゃってた、とは思うんですけれども、やっぱりやってみようと思うとか、今仕事していて、やはりその法律の知識があった方がいいということで、勉強してみたいんだけれどもっていう人が非常に、増えてきまして、で、たまたま、最初の頃は安かったんで、本当にね、安い値段で提供していたので、まあ、とりあえずちょっと、女房に相談したらこれぐらいならいいみたいなね、そんな話がありましたって結構聞きましたけど、それでかなりですね、社会人受験生の方が、増えまして、で、ちょっとレジュメにもね、僕めったに自分の自慢しないんですけども、やっぱりこれ、1年の、まあ、論文合格ですね、1年の勉強で、論文合格をした人が、まあ、出たんですね。で、この方は2018年に勉強を開始して、 18年の6月です。で、2019年の予備試験で、合格をしているので、本当に1年弱ですね、賞味。というところで、1位合格を果たされたりとか、その他、他のね、社会人の方でも一発合格した人がですね、かなり、出ています。で、これは、まあ、嬉しい想定外というかですね、そこまでそんな早くね、結果出るかなとも思っていなかったっていうのもありますし、やっぱり社会人で働きながらね、1年で受かるっていうのは相当大変だなっていうのは、まあなんとなく皆さんもわかると思うんですけども、その壁をですね、いともたやすく破っていった人が結構出てきたっていうのは、これはこれからね、挑戦しようとしている方にとっても非常に心強い話ではないかなと思います。で、これはまあ自分の中でも非常に誇れる、まあね、ようやく12年目なんですけども、講師やってて、まあ一番なんかこう自慢できるようなことが、このタイミングで、まあよく来てくれたなっていうのはあるんですけども、やっぱこれは本当に嬉しかったですね、自分の中でもね、ああやってたのは間違ってなかったんだなというところ。で、そういう意味で、もうこれからもね、たくさんの人に受けてもらいたいんですよね。とにかく挑戦していただきたいという思いがあります。で、そこで改めて、まあ、今回はとりあえずその1年目ということなので、いわゆる入門講座、基礎系の講座と、あとこの後お話しさせていただくその短文事例問題というのがセット、まあ、セットというかね、2つあるんですけども、こちらの方から今年やっていきたいなと思います。で、まあ、自分の中ではですね、精一杯、なるべく安く抑えて、やれてるかなと思うんですが、ちょっとね、その辺は皆さんの判断ということになるかと思います。で、レジュメの方なんですが、ちょっと早速入っていきますが、講義についてというところのお話なんですけれども、まあ、最初に論文一位合格というのがありまして、で、その他の予備校からの乗り換えが多いという事実というのがあるんですが、これ結構多かったんですよ。要するに途中からやっぱりちょっと、チェンジしますっていう人が、まあ、ちょっとその事務方の人から聞いたらですね、意外にそういう人多いですっていうのを聞いてですね、で、その時はまだ、まあ、なんとなく漠然とね、多分そのボリュームが多いからかなとか、分かりにくかったのかな、合わなかったのかな、みたいな、まあ、そんな感じだったんですけども、実はですね、去年かな、ここ1年ちょっと、まあ、人数少ないんですけども、個別指導の方もちょっとやらせてもらってるんですね。で、最初僕は、この個別指導って、その、まあ、中級者、上級者っていうんですかね、その最後に答案添削して、最後のワンピースですよね、合格のための、そういった人たちが受けるもんなのかなと思っていたらですね、本当初心者の方ですね、が多いんですよ。で、どれくらい初心者かというと、本当にゼロから勉強を始めて、要するに講座取って、まだ2ヶ月とか、3ヶ月とかね、そういう方たちが、結構多いんですね。多いんですねっていうか、ほとんどなんですよ。で、そこでいろいろこう、やりとりをしてて、その、個別指導をしていて、ああ、なるほどなってちょっと思ったことがあってですね、結局、その、量に溺れちゃうところもまずあるんですよ。その、とにかく量が多いっていうのと、まあ、結局量が多い上に、スピードがすごく速いというか、このスピードはですね、進むのが速いスピードというよりも、純粋にコマを消化していくスピードがすごく速くて、まあ、要するに消化しきれないっていうのがまず端的にそういうのはあります。あともう一個結構、まあこれはそうかなって思っているところではあるんですが、結局わかんないっていう人多いんですよね。で、この結局わかんないって何がわかんないかっていうと、別に教わったことがわからないわけではないんです。さすがに。それはちゃんとわかってるんですよ。別にもう各こう、例えば憲法とかあって、今日こういうの勉強しました、こういうことありますよって、それは聞いてわかるんですよ。で、問題は、で、どうすんのっていうところなんですよね。そこが全然わかってない。そこから先は全然わかってない。要するにいろんなものは習いました。だ知識としては、ああ、習いました、知ってます、覚えました。でも、これどうするんですかっていうのが、非常にこう、多いんですよ。例えば、判例っていっぱい習いますよね。で、まあ、特に今、予備試験、本試験は、もう判例主導ベースでいきます。もう、本試験の憲法に至っては、判例で書けて、ついに問題文で書くようになったぐらいなので、要は判例の使い方っていうのを、もう徹底的に試そうとしているのは、もうこれ明らかなんですね。これ昔から判例が重要だということを入れてきましたけれども、とにかく判例を使いこなせるのか、ということが問題になっています。で、そうすると、単に知ってるだけじゃダメなんですよね。当たり前なんですけど。これよく僕は司法試験っていうのは、道具の数を競う試験ではなくて、道具の使い方を競う試験なんだという話をよくしています。で、道具の数はね、その実は多くなくていいんですよ。そういう意味では。100個とか200個なきゃいけないわけではなくて、なんなら重要な10個とかね、20個。それを持ってるか、まず。これ持ってないとダメですよ、もちろんね。それがインプットしなきゃいけないんですけども、実はそこから先は、これどうすんの?これどう使うの?っていうところが、もう決定的に重要なんですね。で、ところが、まあもう正直言って従来の予備校の入門講義って、その、どう使うのっていうところは、ちょっとかなり、脇に 置かれちゃってたとこあるのかなと思います。要するにこういうものなんですよって説明はすごい丁寧なんですよね。で、まあ、ここ制度があって、これ条文があって、こういう判例があってっていう説明はすごく丁寧かなと思います。それは確かに。ただそれは、ただね、学問として憲法を極めたいんですか、民法を極めたいんですかって話なんですよね。皆さんそうじゃないと思うんですよ。なんならもう今はちょっとね、競争のレベルも下がってきたから、もうなんなら1年2年で受かってやろうかぐらいの勢いな人たちなわけですから、皆さんが一番興味があるのはおそらく、予備試験の憲法の論文試験ができるようになりたい。司法試験の憲法の論文試験ができるようになりたい。そういう意味でできるようになりたいだと思うんですよね。となると、講義の方もそれにちょっとシフトチェンジしていかなきゃいけないはずなんですけれども、少なくとも入門段階ではですよ。それはあまり起きてないなっていう印象があります。だから結局道具だけダーッとこう並んできちゃって、で、どう使えばいいかわからない。で、特に判例相互の関係がよくわかってない。まあ、判例相互の関係もよくわかっていないし、一個一個の判例についても、よく言われるのは、先生が結局高校線引いて覚えてくださいっていう話になると。で、どんな事件かもまあ説明聞いたからわかる。で、まあ大体こんな感じでこういう流れで規範がここなんだって、ここ覚えなきゃいけないんだ。例えば憲法だったらこれが審査基準になるから。ね、他の科目だったらこれが規範になるから。それはわかる。でも、じゃあこの判例とこの判例の関係何なんですかとか。こう似たような判例がこう複数出てきたときに、これ両者の関係何なんですか、全体の関係何なんですか、で、何ならどれ使って解くんですかっていうところは全然わからないんですよ。だって教えてないんでも分かるわけないんですよね、そんなのは。っていうのが、やっぱり一番多い。引っかかってるのはそこですね。引っかかってるとか思いっきりぶち当たっちゃってるのはそこで。で、1時間ぐらい個別指導すると、すごくスッキリしてみんな帰っていくんですよ。で、これはこの1年間の僕の中の自慢はですね、毎回終わるたびに、すごくよく分かるようになりましたって言われて、こう解散するのが僕めちゃくちゃ気持ちいいんですけど、これはね、今のところね、なんか今日よく分かんなかったっすってのは一回もなくて、すごくスッキリしましたと。今まで分からなかったのが、スコーンと抜けましたとか、僕は使い方とかすごいこだわってるんで、その説明するときに。あと、射程の話ですね。っていうのを、それをやっぱり、やらないとダメなんだなっていうのは、この1年間すごく自分にとっていい経験だったなと思ってます。本当に初心者の人相手に、まあ、順番にいろんな科目を教えてるんですけども、指導していったらですね、ここが要するに分からないところなんですねっていうところが、まあ、僕自身は分かったし、で、まあ、受講生の方はね、抱えていた問題解決して、まあ、家に帰っているので、まあ、これはまあ、ウィンウィンだったなと思っていて、で、これはね、反映したいなってずっと思ってたんですよ。こういったものを。自分の中でもこう、経験としてストックできてきたので、まあ、もちろん講義でも、こういうこと話した方がいいんだなっていうのはよくわかるようになったし、それからテキストにもね、これやっぱり口頭でバーッと言われても困っちゃうんで、やはりこれテキストでやっぱりまとめた方がいいし、ということで、まあその講義、まあ今、立場にも講義の話していますけど、まあその講義面ではそういったね、その判例相互の違い、例えば、まあちょっとまだ勉強されてない方はわからないかもしれないですけども、行政法のところで例えば処分制もそうだし、裁量の逸脱乱用もそうですけど、判例がダダダダッとこう並んでくるわけですよ。これなんでこんなやるのって話になるはずなんですよね。もし1個の判例で処理ができるんだったら1個だけでいいじゃないと。なんで5個も10個も並んでんのっていう問題が当然出てくるわけです。で、それが理由があるからです。理由があるからそれを紹介しているわけですね。で、これはもう全ての科目、全ての分野で複数重要判例が出てくるわけですよ。で、それをただ単に、この判例はこうです。あ、なるほど、なるほど、と。で、この判例はこうです。あ、なるほど、なるほど。で、これがずっと続いてるんですよ。今までの授業っていうのはね、こう平面的な授業って僕は言ってますけど、もうベルトコンベヤーみたいにこう流していくんですよね。で、全部終わった後に、全体像がわかんない、結局。全体像がわからないから、どの場面でどれを使えばいいかもわからない。でも試験では、判例を使え、判例を使えってめちゃくちゃ言われるわけですよ。っていう問題が今起きてるんじゃないかなって僕は思ってます。ですからそこをちょっと講義のとこでは、きちんとですね、説明していきたいなと。あと、まあ、内容としてはですね、やはり僕が断りたいなと思ってるのは、試験では実は原則は聞かれないんですよね。変な話。いや、例外の方聞いてくるわけですよ。まあ、なんかというと原則通りだったらそんな当てはめて終わりじゃんって話なので問題にならないですから、当然原則こうだけど、もちろんこれ大事ですよ。原則聞かないって言いましたけど、それはメインではないというだけであって、原則は当然きちんと理解を示さないとダメですけど、で、そこからが問題なんですよ。原則こうですよね。で、絶対不都合が出るんですよね。で、不都合が出て、じゃあ修正できませんか。これ例えば、修正できませんかっていうかもしれない。例外っていうかもしれない。ね。類推適用っていうかもしれない。もう何でもいいんですよ、そんなのは。要するに、原則とは違う処理ができないかってことを聞かれるわけですよ。で、その時に、 感覚的に、まあ、これいいんじゃないみたいな感じは、これは法律の問わならないので、じゃあ、それどうやって例外とか修正とか類推適用とか主張を及ぼすとか、そんなのね、どうやって実現するのかっていうとこ、この法律で書かなきゃいけないわけですよ。要は、あなた、頭の中で何を考えてそれを修正しようとしたのかっていう、この思考過程を示さなきゃいけないんですけど、これも多分あんまり入門段階では説明してないと思うんですよね。なぜかというと、原則の説明に終始するからです、どうしても。原則はこうなんだよっていうところをすごい言われるわけですね。まあもちろん大事ですよ。でもいきなり論文に次の論文行った時に原則こうなんだけどさ、ちょっと修正できないかなみたいなのがいきなり出てくるわけですよ。そうすると、いや原則大事って聞いたのにいきなり例外聞いてくると。わからないっていう人も非常に多いです。まあそれは当たり前ですよ。だって例外を聞かれた場合こうやって考えるんだよっていうのを聞いてないわけだからそもそもわかるわけない。そこで論文の講座のところで、いや実はねって話になって、これだと不都合性があるよねと。例外認めなきゃいけないよね。じゃあどうやって例外認めるか、必要性こうなんだよ、強制こうなんだよって話が、まあ初めてそこで出てくると。それは時間かかるよねって話ですよね。最初からやればいいじゃんっていうことなんですよ、しょっぱなから。なので僕は基本的には、その、理由と、制度趣旨とか、背景的な事情もちろん話はするんですけども、その時に結局、例えばですよ、まあ理由こうなんだから、これが当てはまんなかったら例外認めてもいいっていう、そういう考え方をするんだよ、法律っていうのはっていう話を、まあちょいちょい入れるようにしています。で普段から原則もちろん大事なんだけど、じゃあ原則から例外導くときにどう考えるか、あ、そういうことやらなきゃいけないんだなっていうのをね、刷り込んでいくってことはすごく大事なので、その辺も、講義のところではきちんとやっていきたいなというふうに思っています。要するに、判例をどう使うかっていう話と、原則から例外どう導くか、要はこれだけなんですよね。試験で聞かれてるのは。で、判例だって結局は、判例の射程とかいうことは一時期めちゃくちゃ流行ったんですけど、そんな難しいことがどうでもいいんですよ。判例とは何が違うんですかっていうのを聞いてるだけの話なんだから、違うところは違うから違う。違うけど同じ。もうこれしかないんですよ、結論としては。じゃあ違うから違う。これはまだ比較的言いやすいですよね。で違うけど同じっていうときは一応説明しなきゃいけない。まあ、要はそれだけの話なんですよ。聞いてるのはね。ですから、講義はそこに力を入れたいなと思っています。で、まあ、ちょっとテキストにもかかる話なんですけど、結果、テキストのサンプルとかね、見ていただきたいなと思うんですけど、判例に関する説明部分が圧倒的に多いと思います。僕のテキストは。で、まあ、もちろんその判例をだーっと引用して、で、なんか判例書みたいなテキスト本当増えちゃったんです、最近ね。要はね。で、昔はね、昔はねってのはその休止法試験か、がメインの頃は、そんなに判例って重要じゃなかったんですよ。叩く相手だったから。で、なんなら学説が大事で、要はこの論点ではこんな判例ありますよって、こんな短くね、コンパクトにまとめて、まあなんなら阪神も引用しないで、要約だけ書いてるみたいな。それが判例だったんですよ。で、それが、ロースクール制度になって、で、本試験、が、新司法試験制度が始まるようになってから、事実関係が大事だっていう話になってくると。で、判例も事実が大事だってことになると、今までみたいなそういう要約とか、結論だけ書いてたら、もうどうしようもないわけですよ。そこで急に引用が長くなり始めたんです。ダダダダダダッとこう、引用が長くなり始めて、で、事実関係大事だからっていうところで、事実関係もダダダダダダッとこう引用するようになったんですよ。で、まあ、それは別に悪いことじゃないですよ。悪いことではないんですけど、で、どうすんのって話なんですよ。こんな判例だけ何枚も貼り付けられてね、まあ、5ページも10ページも渡って、判例だけはベタベタベタベタベタってこう、貼り付けたいわけですよ。まあ、説明するんでしょうけどね、多分ね。するとは思いますけど、まあ、僕は説明する人間からでも経験、まあ、それは仕事なんで、分かってますけど、これ説明ガチでやろうと思ったら、どえらいことになるわけですよ。そんな10ページもね、判例しか貼ってないんですよ。それを講義でカバーしろなんてできるわけないし、やったら大変なことになります。もう皆さんが一生懸命書かなきゃいけなくなる。その喋ってることをね。で、もうね、もうわかるんですよね。とりあえず貼り付けてるなっていうのは、要はテキストをね。いや、それじゃ意味がない。ので、今回僕は判例ごとに基本的にですね、かなり説明を加えてたりとか、で、いくつか判例やった後にまとめとかね。まあ、まとめなくてもいいとかはまとめてないですけど、これまとめておいた方がいいなっていう判例については、まあ、各判例のまとめ、相違点みたいな表を入れたりとか、とにかく、判例についてもっと深く理解してもらおうというための工夫はしているつもりです。はい。これはまあ、要するに、今までこう、いろいろ受講生の方とですね、僕はやっぱ会ってる人数は、もう圧倒的な、結構な数の受講生の方と僕は会ってるんで、この十何年の間に、まあ、何が悩んでるのか、どこで、困ってるのか、ようやくというかですね、具体的に分かってきたので、それをまあ、反映させていきたいなと。で、まあ、乗り換えが多かったっていうのは、結局まあ、そういう話とか噂とかいうのはね、あれいいよみたいな話を言ってもらって、で、まあ、ちょっと、こう、変えてくるという方も多かったのかなという気がしています。で、まあ、4年間で、まあ、4年間僕やってたんですけど、その15年から、 まあ、大体1800人超えですね。これは延べじゃないです。一応、毎年新規で、これでトータルで1800人超えというところなので、これかなり、これが多いのか少ないのかって皆さんに分かりにくいと思うんですけど、かなり多いと思います、これは。人数的には。なので、まあ、多くの人が、受講して、来ていただけたものなので、まあ、それなりの中身はあるんじゃないかな、というふうに思っています。だから、まあ、本試験合格を意識した講義っていうのは、今ちょっとお話ししたことと関連していきますけども、とにかく本番で要求されることって何だろうかっていうのは、もう判例の使い方、あと科目によってやっぱり条文ですよね。まあ、会社法なんかも典型ですけど、まあ、条文、まあ、検索能力と僕は言っていますけど、まあ、そういったものです。で、僕は講義中ですね、条文っていうのはかなり、うるさく言ってます。ちゃんとこれ指摘してねとか、あと条文の解釈の問題だから、まず文言どうなってるかっていうところから入ろうねと。個別指導でも、どんな論点でも最初に言うのは、条文の条文ありましたっけ？で、何条ですよね？ちょっと読んでみましょうか、つって読んで、で、どの文言の話だと思います？っていうところから入ります。要するに、いきなり論点じゃなくて、これ何が問題？この条文で言うと、どの文言の話だと思いますか？みたいなところからまず考える。だって文言の解釈が論点であり判例ですからね。判例論点があって条文が後からできたわけじゃないから、まずは、なんかよくわかんない条文があるぞと。で、ね、もう解釈に幅があるぞ。じゃあその時に、この解釈っていうのはどうやってやるかって言ったら、まずその条文の制度趣旨っていうのは当然あるし、で、行政法がちょっとめんどくさいのはね、行政法とか憲法がめんどくさいのは、その解釈をするときに、問題となった条文の制度的な制度趣旨とかね、民法とかそうなんですよ。司法系結構楽なのよ。その個別の条文の制度趣旨だけ考えれば文言解釈できるから。でも憲法行政法って全体から考えなきゃいけないからね。その法全体の目的はとかいうところから入っていかなきゃいけないので、ちょっと、とっつきにくいんだよね。だから多分憲法とか行政法の仕組み解釈とか、その適用意見とかなんかね、特に結構苦手な受験生ってやっぱ多いんだよね。その法令の解釈適用の指針。って何でしょうねみたいなところは、なかなかちょっとね、話が結構でかい話になるので、まあ苦手なんだろうなと思いますけども、まあそういったね、いろんな、ものを含めて、やはりきちんと本試験を意識した上で、ね、その趣旨にしてもそうですし、判例の、まあ理由付けとかもそうですしね、そういったものを、あと条文、ね、そういったものをこう、強調していきたい。だから何条何項の話ですか？だから詐欺罪もね、やっぱり、1個なんですか2個なんですかっていうところなんですよ。で、これなんかまあある意味当たり前の話なんですけど、最初のうちは246条とかね、詐欺罪とか言っちゃうのね。じゃあ1個の話してるの2個の話してるのどっちなのっていうのもあるし、で、その最初から1個か2個かを意識しないっていうのがもう問題なんですよ。その受かるためにはね。どっちなんだろうと。財産上の利益の話してるのか、財物の話してるのか、これはもう最初からもう無意識レベルで反応していかなきゃいけないんですよ、当たり前ですけど。で、それはやっぱり最初から意識づけしてないといけないんです。それを詐欺罪っていうのがあってねっていう話して、で、1個の中ではこんなんで2個はこうなんだよっていうと、ああ、詐欺罪かっていうところから入っちゃうんだけど、どっちの話してんの？これ1個なの？ 2 個なの？っていうのはやっぱり最初から、もう最初から癖をつけるっていうか、すり込むっていうのは、これ大したことはなさそうですけど、結構後々重要なことになってきます。あとは事実関係もね、僕は必ずその問題文使った時は特にそうなんですけど、まず、7の事実として何やってるっていうところからまずチェックしてもらいます、全部。で、短い問題の中でも登場人物は何かやってんですよ、何回か。ね、もう刑法でもそうですよ。もう刑法でもそうだし、じゃ何罪っていう時にね、一番良くないのはね、メイン論点ってあるんですよ、絶対。まあ当たり前ですけど。そうすると、あ、何罪これっていくわけですよ。まあ、いくつか行動があって、行為があって、あ、で、これが一番問題になるなって、まあこれはまあわかるんですよ。で、これでパッと取り付くんですよ。それやめようっていう話なんです、そういうの。まあ、飛びついてこれしかなかったらいいですよ、それは。他にもあったらどうするのっていう話で、漏れるわけですよ。だから、いきなり飛びつくんじゃなくて、まずやるべきことは生の事実として、何やってんの、この人。まあ、それチェックしようと。で、これは法的になんか意味があるのか、問題になれそうなのかを次考えようと。これどうでもいいなっていう時は、まあ、無視すればいいし、最終的に。でも、そういう癖をつけていかないから、例えばね、結構勉強できるようになってきたのに、ああ、住居侵入罪書くの忘れたとか。ね、偽造罪散々書いた後、うわ、使用罪書くのが忘れたとか、まあ出てくるわけよ。ポロッポロッとね、細かいところが出るようになるわけですよ。で、あと、その、個数いきなり全体として1個とみなすから入っちゃって、いやいやいやいや、そうじゃないでしょうと。まずは2つの行為があるんじゃないのと。で、それを最終的に1つにするかは、まあ解釈の問題だけどっていうのにいきなり飛びついちゃう。いきなり飛びつく原因っていうのは一番危険。 ですから、そういったところも、やっぱり、ね、入門段階から意識させなきゃダメなんですよ。この行為の意味、何か意味あると思うみたいなね。というところから、やはり入っていかないといけないよ、ということですね。そういったところでちょっと、僕はかなり意識してやっています。それは、その、この丸三つ目の本試験合格を意識した講義というところと関わりがある話ですね。で、四つ目の考え方、使い方を伝える。まあ、これちょっと先出ししちゃいましたけど、さっきね。個別指導で経験したことっていうのがまさにそういう使い方ですね。で、この表現が皆さんに伝わりやすいのかどうか、いやいやわからないんですけども、さっき言ったね、その、平面的にこう、一個一個この制度はこう、判例はこうってこう、こうやって理解していくっていうのは、まあ、僕はナスカの地上絵を地上から見てる感じっていう感じで、横からこう移動してみても全体像が全然見えてこないんですよ。当たり前ですけど。ただの平面。ね。なんか、あそこら辺になんか石積んであるねぐらいしかわからないんですよ。でも上から見ると一発でわかるわけですよね。これ何なのっていうのが。で、これ上から見るっていうのが意外にできてないんですよ、要するに。だから判例も複数出てくると、なんか、なんで複数出てきてるかがわからないです。で、上から見てごらんと。この相互の関係わかるじゃん。まあ、それを伝えたいっていうことなんですよ。僕はその判例の分析とか、その、まあ、分析っていうとなんかまた誤解されるな、なんだろう。一時期流行った調査官の解説やたら引用してくるとか、その、補足意見とか反対意見とか、ダダーって並べるっていうのも、最初は、んと思ったんだけど、使わないじゃんっていうね。結局ね。結局使わないじゃんっていうことになって。で、まああんま意味ないですよね。その学術的な勉強するわけじゃないし、ロースクールの授業じゃないんで、ここはね。ですからそうすると、まあそれいらないなって話になると。やっぱり重要なのは何なんだろうなっていう時に、もっと、分析というか、その、この判例を使うべき場面だね。そうだね。そう、使うべき場面って何だと思うっていうところをきちんと、比較するってことが、すごく大事かなと、そういうふうに思いますね。はい。今じゃ当たり前になりましたけど、例えば憲法で博多駅と日テレと TBS ってあるでしょ？あれ表にしてまとめた方がいいって言ったのは僕だからね。10年ぐらい前に。それまで表なんかなかったんだから、あんなの。で、したらなんかみんな表でまとめるようになったけど、ただそこで止まっちゃってんだよね、結局ね。そうじゃなくて他にもいろいろまとめるべきものっていうのがあって、まあその辺の話というか、テキストの中になるべく入れていこうかな、入れていこうかなというふうにはしています。で、あとですね、まあ理解するってのはもう要するに使えるってことだよね。要はね、この理解するっていうのもね、結構難しくて、難しいってのはどういうことかっていうとですね、勘違いしやすいんですよ。理解するっていうのは理由を覚えることではないからねっていうことです。結局ね、理由を知識として覚えちゃったらそれ理解って言わないんですよ。実は。多分今までは学説とかいろんなあって、結論だけ覚えてちゃダメだよ。理解したことになんないよ。で、理由大事だよね。あ、理由か。つって。でも理由も結局それを知識として覚えちゃったら足一個覚えたのと変わらないんですよね。だから、ちゃんと分かってんのかなっていうところは意外にこれ微妙なところがあります。その理由っていうのは単純に、あ、こういう知識としてこういう理由があるってなっちゃってると、それってちょっと理解したうちに入らないかもしれないですよね。要は。っていうところはちょっと気をつけた方がいいかなと。で、特にこの理由から例外認めるっていうさっきの話ですね。これ非常に多いんですよね、司法試験の場合は。理由がこうだからたまたま条文こうなってる。実はそうなの。結構そういうことって多いんですよ。なんか条文でこう規律してるからそれは絶対的なのかと思いきや、まあ実は理由っていうのがあって、あ、この理由が一番重要なんだよと。そうすると一般的にはこうかな。例えばこれは許さない、認めないにしてるっていうだけで、認めないことが絶対的に重要なわけじゃないんですよ。よく見られる、まあ一般的にはダメでいいんじゃないかっていうだけであって、その理由から考えたらダメになるんじゃないかっていうだけであって、ダメが初めにありきじゃないんですよ。ダメが初めにありきで理由は後からくっつけててなくて、理由があったらまあ一般、じゃあ原則はダメにしとくかっていうだけの話なんですよ。だから絶対ダメなわけではない。絶対ダメって言ったら検閲だけだよだから。要するに。それ以外は絶対ダメってことはないんだよ。だから例外がやたら出てくるわけです。そう考えた方がいいんですよ。だから理由がすごく大事だっていうところですね。理解するってのはだから理由を考えて、で、かつ、例外を導けるようになるだよ。要するにね。理由を知ってるってのはそうで。それから、知識で解くことからの解放も、これ、もうとにかく僕は今、個別指導で、すごくね、1年目の人が一番こう、だんだん押し潰されそうになるのがわかるんですよ、見てると。なんでかっていうと、覚えることが増えてきてるからなんですよね。だんだんだんだんもうきつそうになってくるのがわかるんですよ。でもそれは、まあ、もちろんあれですよ。司法試験って、ぬるい試験ではないので、ある程度、気合入れて覚えてもらわないと困るんですけど、そこは覚える量少ないですよ、楽ですよ、という、そういうことは言うつもりは全くないですけど、ただ、皆さんが思ってるほど知識有意じゃないよっていうところなんですよね。で、じゃあなんで覚えるのが大変なのかっていうと、これ結局ね、分かってないから覚えるのが大変なんですよ。っていうのもあります。分かっ ってないから覚えるのが大変というのは二つ意味があって、一つは、もう理解してないから知識量で勝負しようとするから、もう知識を永遠に追いかけるんです。もう知識に囚われるんです。要するに、囚われの調子になっちゃうんですよ。もう知識にがんじがらめになる。とにかくひたすら知識を追いかけるようになります。これは浮かんないよね。これは昔から言われていることですよね。あとね、理由が分かってないから、いわゆる丸暗記なんだよね。要は。で、忘れちゃうと、もう思い出せないっていう。で、実はね、忘れちゃったらもうどうしようもないよねっていう知識ももちろんありますけど、忘れても、あれ理由なんだっけっていうのが分かれば、結論こうなるはずっていうのは比較的実は法律の世界って多いんで、細かいこと知らなくても、まあ理由こうなんだから多分こうなんじゃないのかなっていう当たりっていうのが実はつきやすいんですよ、法律の世界っていうのは。それよくできてるなって僕思いますよ。やってて。そうかみたいな。となると、実は理由をちゃんと理解しておくと、純粋に丸暗記しないとはいかんなっていうものが減り始めるんですよね。あと、まあ、覚えやすいですよ。当たり前ですけど。理由が分かっ、やっぱ人間ってなんか理屈つけないと人間の脳ってなかなか覚えにくいのは、よく語呂合わせが流行ったらそこでしょ。要するに、無作為に並んだ数字とかアルファベットの列、ね、例えば20個アルファベット、本当なんか無差別という、何の、法則性もなく並べたりやつを覚えろって結構しんどいんだよね。やっぱり。同じ20個の羅列でも。でも一定の法則性の組み合わせからなってるやつって多分、その法則性分かると覚えるポイントが減ってくるので、覚えやすくなるんですよ。それと同じなんですね。ですから、やっぱり理解するっていうのは、実は知識、暗記を助けるっていう部分もありますね。だから今までね、本当なかなか覚えられないんですよとかいう相談めちゃくちゃ上げてて、なんか、記憶できないとかいう相談って何なんだろうってちょっと僕は正直思ってたんですけど、まあ一つの原因として、結局丸暗記をせざるを得ない状況に追い込まれてたからしんどかったのかなっていう気はします。その辺は。なので、やはり理解ってそういう意味では本当大事ですね。実は理解と記憶って別物かなと思ったら結構記憶にかなり深く関わり合いがあるところです。そこはやはり大事ですね。で、皆さんだから結構スッキリしてますよ。でですね、結局ね、判例こんなになるけど、実は一番最上位概念として理解しなきゃいけないのはこれだから、そこから、まあこういう事例だな、その多分事例判例みたいなもんなんだよっていうと、やっぱ覚えるものが圧倒的に少なくなりますよね。ですから、やっぱり判例まとめるっていうのも実はそういうところもあります、やはり。判例まとめるっていうのはね。やっぱり、とにかく、最近まで思ったら理解すると覚えるの楽だなっていうことですね。覚えるの楽だし、絶対的に覚えなきゃいけない。純粋に覚えなきゃいけないことって減るなっていうね。そういうところがあります。あとは平面的ではなくて立体的なっていうのは、まあちょっとさっきナスカの地上絵みたいなこと言いましたけど、やはり全体像を把握する。相互の関係も含めた全体像というところをきちんと、把握するというようなことを意識した講義を今憲法絶賛収録中なんですけど、そういった形でやっています。で、あとはまあ、1年完結、1コマ30分というところで、まあ大体300時間、まあちょっとブレるとは思うんですけど、まあ300時間程度で、まあ1年、週6時間、聞くと50週で300ということで、まあ、で、まあとりあえずスケジュール上は年内に基礎講座の方は7科目配信、済ますスケジュール感でやってますので、まあ年内で1年目できちんと全体像をつかむと。ということですね。で、しかもまあ僕の基礎講座はまあ聞いていただくと分かると思いますけど、内容的には、まあ、テキスト見れば分かると思いますけどもね、かなり、論文的な話というかな、まあ、答案を書いていない、書く練習をしていないというだけで、その講義の中で、かなり論文を解く上で必要なことをもうかなりねじ込んでいっているので、単に、いろんなことを知りました以上で終わらない講義にはなっているので、まあ、論文に移行した時に、さあ、じゃあこれをどう使うか。っていうね、そういう実践がすごくやりやすいようなふうにはしていますので、かなりこの1年完結ですけども、中身は、充実しているんではないかなと思います。で、ちょっとね、時間来たんで、あと2、3分話したら、ちょっと一旦休憩入れようかなと思ってるんですけど、今僕講義をやっていてですね、12年目なんですけど、生まれて初めてやってて楽しいかな。収録してて楽しいかなって言っても一人で撮ってるんで誰も周りにいないんですけどね。一人でなんか、一人ごと言って、うわ、めっちゃ今日は良かったなとかって言いながらやってるんですけど、今回面白いですね。収録をしてて。やっぱり、教えるの好きなので、いかにこう分かりやすく、すごいことを教えられるかっていうのが、実はすごい自己満足度を測る上では大事なんですね。で、うまくいった時は、すごく気分がいいんですよ。本当に。 めちゃくちゃね、あ、めちゃくちゃいいのできたな、みたいなね。で、今それが結構できてて、で、やっぱこれってちょっとその次の、あの休憩のおじ時間でお話しますけど、テキスト自分で全部作ったってでかいなってちょっと思ってて、やっぱりね、これは考え方変わりましたね。僕ちょっと前そうじゃなかったんですけど、考えた。やはり、講義今すごく楽しいです。収録してて、で、あ、これも話そう。で、こうすると分かりやすいかな、分かりやすいかな。で、分かりやすいかなっていうところ今すごく今僕は、重視してるんですよね。こういう知識あるやで、そうやろうっていうのは、まあ、ちょっと昔はそういう時期もありましたけど、まあ、それは全然なくなっちゃってですね。いかに分かりやすくできるかっていうところがすごくやってて、楽しいなというふうに思っていますので、まあ、ぜひ聞いていただきたいなと思っているんですけど、この講義については今のところ、まあ、自己ベストだと思いますね。自分で収録してて、今までの中で一番いい講義ができているような、これはあとは7科目全部やるだけだっていうね、そんな感じで今やっております。では、とりあえず一旦ですね、休憩の方を5分ほど入れたいかなと思いますので、前半戦ここまでということにしたいと思います。では、一旦休憩に入ります。